マイルアルファ奈良の響き。奈良で活躍されている方に、その方の活動内容や、また大切にしていらっしゃるお言葉などを聞き、またその方を題材にしたショートストーリーをお届けする玉枝アルファ奈良の響き。この番組は大進化工株式会社の提供でお送りします。では番組はいつものように玉枝アルファこの人に聞くからスタートしましょう。玉枝アルファこの人に聞く。今回お話を伺いしますのは、柳フィールド柳本博重様にお話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日は奈良ドット FM 所の方にお越しいただきました。さて、柳フィールドの柳本さんなんですけれども、
はい、
こちらの会社はどういった会社なんでしょうか。
はい、サッカーとかフットサルをする場所ですね。そこで子どもたちを教えたり、大人の方来ていただいて楽しんだりしていています。
この会社はいつ立ち上げられたんですか。
約10年前ですね、はい。
何かきっかけはあったんでしょうか。
私プロサッカー選手として16年間やってたんですけども、それを引退しまして、奈良の方でちょっとスクールをお手伝いした時に、奈良の環境が、どうしても良くないと、土のグラウンドとか人工芝であっても硬いグラウンド、こけたら手が折れましたとかいうところしか環境がないというところで、奈良に、恩返しではないですけど、いいピッチを作ってそこで思いっきりサッカーをしてもらいたいなというのがきっかけですね、
は
い。
では柳本さんは16年間プロとしてサッカーのお仕事をされてらっしゃったということなんですけれども、はいはい、何歳ぐらいからサッカーを始められたんですか。
実はすごく遅くて、小学校5年の終わりから始めたんですけども、ちっちゃい頃から結構運動することが大好きで、めちゃくちゃ足が速かったんです。でその当時の小学校のサッカーの監督に、誘われまして、その誘われ方がですね、その監督がもうものすごく怖い先生で有名だったんです。で他人ではなかったんですけども、隣の他人というところで、その友達を通じて柳本呼んでこいというところで、ちょっとね、そんな怖い先生何呼ばれたんやろっていう頭の中行ったんです。でそしたら放課後サッカーやってるから遊びに来いって言われたんです。怖いから分かりました行きますと、まあある意味無理やりな感じで行かせていただいたんですけども、みんなサッカーをやってて、で自分が行った時に、おみんな集合、今日から入った柳本やって言われて、そしたら怖い先生なんで、あお願いしますって言ってしまって、そこからちょっと無理やり入らされた感じですね。
それまではサッカーっていうのは携わってらっしゃったんですか。
全くやってなくて、
うん、
ずっと野球が大好きで野球をしてましたね、はい。
当時っていうのはサッカーブームはもう来てたんですか。
うん、全く全く、もう野球の方が全然有名で、
じゃあもうみんなの夢は野球選手みたいな。
そうです、甲子園行きたいなっていうところで、
はい、じゃあもう柳本くんも甲子園に向けて。
そうです、やってたわけですよ
それが怖い先生が足が速いところに目をつけて、
そうです
来いと、
はい。
最初の練習は覚えてらっしゃいますか。
いやもう全然覚えてないですねなんか怖いままもう無理やり感でやってた感じだったんですけども、うん、1週間ぐらい経って、
はい、
あれ面白いぞという気持ちになって、そこからちょっと野球のことはもう忘れてしまいました、
はい。走れたんですもんね。
そうですね、
うん、
もともとバスケットとか、はい、そういうバレーボールとか大好きだったので、何やってもまあある程度できてたので、はい、そのまますんなりサッカーにも入れたかなという感じですね、はい。ただ遅かったんでね、
うん、
今の子たちってやっぱ幼稚園からやってますけど、5年生の終わりですから、なかなか、まあ、あの時代だったからいけたのかなと思いますけどね。
そんな5年生からスタートして、はい、中学でももちろんサッカーを。
そうですね、もう6年のうちに選抜に入って、うん、まあ、中学校高校とそのまま。
ご自身を分析してそこまでいけたのはやはり足が速いだけではなかったわけですね。センスがあってスポーツ。
いやもうただ足が速かっただけです、うん、まあ自分結構いろいろ好きになったらもうのめり込むタイプなので、あとはもうすごく負けず嫌いだったので、もう上手い選手も何人かいましたけど、もうこいつに勝ちたいなと思ってずっとやってたので、うんうん、
はい、
知らないうちにどんどんどんどん上手くなってたってことですね、
はい、
はい。
サッカーのために奈良育英高校にも行かれたんですか？
そうです、はい、中学校のオトレ戦という形で選抜のチームなんですけども、はい、まあ、そこで出会った選手たちも奈良育英高校行くというところで、あ、じゃあ一緒に行こうかというところで行きました。
本格的になるわけですね。
そうですね、本格的に実際やったのはもう高校ぐらいからですかね、はい、
どうでしたか？
本当にがむしゃらにサッカーに純粋にやってましたね。
サッカーってどんな魅力があるんですか？結構きついでしょうし、
はい、
はい、
あの実際そこまで深く考えたことないですけど、もうとにかくやることが楽しくて、そのボール一つ追いかけて11対11が追いかけるわけですよ。そこで夢中になって、でその中でもすごくいろんなことがあって、サッカーってすごく奥が深いので、同じプレーっていうのは多分一生一回あるかないかっていうぐらいのプレーがたくさん出るんです。その中でやっぱ成功したり失敗したりっていうのがやっぱりこう魅力なので、あとはまあ大人になっていろいろサッカーと向き合ってる中で、ボール一つで友達になれるっていうのはなかなかないので、それこそ全世界でもいろいろ旅しますけど、その中でももうサッカーボールで友達になった人もいますし、現地の住民の方と一緒にサッカーしたりするし、言葉なんていらないんですよね。
いや、詩人のようにボールが全てをつなぎでいくわけですね。
そうなんですよ、ボール一つあればもうコミュニケーションも取れるんで、そこがやっぱ大きな魅力じゃないですかね、はい、
高校生から今度はどちらに進むわけですか？
高校2年の時に実はまだプロにはなってないんですけど、その松田という広島にある社会人の一部リーグのチームに体験という形で奈良育英高校から5名その中に自分が入ってて、3日間ぐらいかな、5人遠征してそこのトレーニングを一緒にするというところに行って、そこの当時の監督の、外国人の監督だったんですけども、あの自分のプレーを見て、あ、こいつを取れと、将来有望かもしれないぞっていうところでお話しいただいて、もう正直高校2年生の春休みぐらいにはもうその話いただいてたので、決めた感じですかね、もうそのまんま、はい。で、もうその高校3年の時にはもうプロ、まあ、今のサンフレッチェ広島になると、もうプロ化するっていうところで分かってたので、そこでまあトライするという意味で、まあ、決めたんですけどね、はい。
どうですか、サッカー青年がプロの道に行くわけですね。夢ですよね、
はい、でも今と違って、はい、夢じゃないんですよ、自分たちの時代って。
そうなんですか。
プロって何っていう時代だったんです。まだプロ化になってなかったので、はい、プロってお金もらえるのっていうぐらいの感覚で行かしてもらったんですけども、 J リーグ始まる前と後ではもう大きな違いがあって、もう J リーグ始まる前はもう全然お客さんもいなくて試合してたのが、もう J リーグ始まった途端もう超満員の中で、でそこですごく興奮した思い出がありますね。それこそその当時ベルディね、三浦和さんとか今の北澤選手とか武田さんとかラモスさんとか、もう黄金時代と一緒に戦ってたので、そこはすごく今考えると誇りに思いますね。
そうですよね、はい、うん、でもその境目を知ってるっていうか、両方知ってらっしゃるっていうのは貴重なことですね、
うん、そうですね、もう、うん、あまりないんでねもう今はね、もうプロ化して、それこそ世界に羽ばたく選手たくさんいて、それが当たり前のようになってますけど、それこそテレビ中継もなかったし、代表戦でもほとんどなかったですからね、はい。
でも本当にサッカーに出会えて、で今はお仕事になっていくわけですけれども、まずまあ、引退をされるその時を自分の中での決断っていうのはどうだったんでしょうか？
もう33歳の時に私引退したんですけども。
早いですね。
はい、今では早いんですけど、昔はそんなに早くなくて、もう32ぐらいの時にもうそろそろいいかなと思ってた時に、すごく成績が良くて、じゃああと1年区切りつけてというところで33歳までやって引退したんですけども、もう自分で決めたことなので、何かこう心残りとか全くなくすっぱり辞めれたというか、っていう感じですね。
松田からはどちらかに移籍をされていくんですか？
はい、松田1年間いて、ね、サンフレッチェ広島が8年間、はい、その後ガンバ大阪に4年間、でその後セレッソ大阪に4年間で引退ですね、
はいはい。でも関西にほぼほぼ行ってくださったというか、いらっしゃったんですね。
そうですね、8年間、9年間か、広島にいて、はい、あとの8年間は大阪でプレーしてました。
そうですか、はい。ではまあ、奈良と隣ですから、ここ地元奈良での高校出られても、まあ、関西圏で活躍されたということですから、そうですね、はい、近畿にはやはり思いがおありでしょうか？
そうですね、あの友達もいますので、うん、はい、その中でプレーできるというのはすごく幸せですね、うん、はい。
Jリーガーがやはりサッカーの仕事にもう一度ずっと続けるというのは大変なことなんではないですか。
まあ、プロ選手になるのも難しいんですけども、うん、さらにね、あの何十年やろうと思えばもう一つ難しい職業なので、はい、あの今あのサッカー人がどんどん増えているので、やっぱり競争は激しいと思いますね。
柳本さんが努力されたことってのは何か終わりなんでしょうか。
実際その自分努力しましたっていうことは全くなくて、本当にこう好きだから上手くなりたいっていう一心でずっとプレーしてたので、あまりこう努力しましたっていうのはあまり思い浮かばないですね。
小学校5年生から浮気することなくサッカー一筋です
ね。そうですね、もうサッカー一筋ですね。もう逆にそれしかなかったっていう
ボールを追いかけて、
はい、もうそのまま、はい、すんなりとずっと。
幸せですね。
そうですね、幸せですね。それから引退してまた今もサッカーに関われるっていうのはすごく幸せだと思います。
そうですね、はい、そこで今はちっちゃいお子さんから皆さんにサッカーをもっともっと楽しんでもらおう、
そうですね、
好きになってもらいたいということで立ち上げられた、はい、ということなんですが、はい、やはり何かしたいというふうな思いからスタートされたんですか。
う
ん、
そうですね、やはりその自分の経験したことを伝えたい、で奈良の環境を少しでも変えて行きたい。奈良の子どもたちってなかなかその今奈良クラブ頑張ってますけども、プロチームがないので、そこでのやっぱり自分の仕事としてはやっぱ伝えないといけないっていうところから始めましたね。はい、で、まあ、奈良から、もちろん J リーガーもそうですけども、世界に羽ばたく選手を作りたいなっていうところから始めました。
ここ奈良っていうのはそのサッカーがうまくなる土壌なんですか。
すごくあのジュニア年代ももちろんジュニアユース年代も強くて、たくさんいい選手は出てます。なのであとは環境を整えてあげて、しっかりとした指導者がしっかりと教えてあげれば、すごくいい環境ではあると思います。
柳本さんご自身もいろいろと指導されてらっしゃるんですか。
はい、今中学年代教えてますね、はい、
教えてらっしゃって奈良の子どもたちはどうですか。
もうね、素直ですやっぱね、大阪とか、はい、それこそ広島もそうですけど、うん、やんちゃが多いんですよ
都会はね
ものすごくね、素直で真面目で、うん、指導はしやすいんですけども、はい、もうちょっとこう、なるな、やんちゃな子が出てきてほしいなっていうのが
ちょっとわかる気がします、
はい、
ある程度は欲しいですよね。
そうなんですよ、
やっぱ戦うスポーツですからね、
はい、まあ、自分、うん、ディフェンダーだったので、はい、ディフェンダーを育てるのは、そういう子たちはすごくいいんですよ。ただこうフォワードとか、ちょっと川田選手を育てたいときは、ちょっとやんちゃな方がいいですよね。
まあ贅沢な話ですけれども。
そうですね。すごくでも奈良の子たちってすごく真面目で、はい、一生懸命です。
ですか。
はい、
じゃあその人たちのためにこの柳フィールドを提供してあげたという。
まあそんなね、奥がましいことじゃないんですけども、自分がやっぱりそのいい環境を作りたいっていうところから始まって、で、まあ10年間。以前のピッチでは公式戦のゲームができなかった、ちょっとちっちゃいコートだったので、やっぱり公式戦ができるしっかりとしたプロと同じような条件でできるようなピッチを作りたいと思ったところから始まりました、
うん、
はい、
どれぐらいの敷地を使われて。
今あるところ2万平米ぐらいですね、はいはい、結構大きいですね。
大きいですね、はい、サッカーを見ながらも芝生でこうくつろぎながら見ていただいたりとかして、ね、はい、遊んでいただける場所にもなるわけですか。そうです。
あと今まあ、老人の方とか、うん、あとは年配の方とかでもサッカーにはいろいろ種類があって、もちろん一線で頑張れる方、普通のサッカーされる方もいるんですけども、今めちゃめちゃ流行ってるのがウォーキングサッカーといって。
ウォーキングサッカー、
走っちゃいけないサッカーがあるんですよ。
いや、それってなんかできそうな気がします。
誰でもできるんですよ。
はい、
はい、
うんうん、
だから女性でもちっちゃい子でも大人でも必ず歩かないといけない、
はい、
うん、っていうのでサッカーがどんどん今流行ってるのでそういうのもちょっとやってみたいなと思ってます。
やってみたいですけど、はい、ボールの方が断然速いですよね。
断然速いですなので、はい、そこも考えながらパスをしないといけないんですよ。
本当ですね、はい、闇雲にやってもついてきませんもんね。
でプラス走らないのにめちゃめちゃ汗かくんですよ、
うん、
で歩く、角度も変わるので体幹トレーニングだったり、はい、それこそダイエット効果もあったり、
はい、
で歩くので安全なんですね、
はい、
ぶつからない、
はい、
ぶつかったとしても大したことはないというところで安全に遊べるサッカーとして今すごく入り出しているので、うん、はい、そういうのもちょっと奈良市の皆様にも、提供していければなというふうに思ってます。
奈良市内ではまだどこもされてませんよね。
まだそういう、ね、はい、ところはないので、 一発目にやりたいですね、
はい、ルールとかっていうのは違うんですか？
ルールはもう 歩く以上です。あとはサッカーと一緒です。
サッカーと一緒、はい、もうボールを
手は使っちゃいけない
そうなんですね、
はい、ただ歩くだけ
です。歩くだけ、
はい、
本当健康に良さそうですね。
そうですね、面白いと思いますね。
でさっきおっしゃってた、うん、あの道具がないのですごく必要経費はかからない
んですよ。そうなんです、ボール一つあれば何でもできるんですよ、うん、ただその土のグラウンドとか、はい、あとはその、まあ、ガタガタであったり、うん、そここけてしまったらやっぱ傷、擦り傷とかつくんですけども、はい、まあ、今は作りましたあの柳フィールドは人工芝なので、あのこけたとしても全然擦り傷を負わない程度な人工芝なので安全にできるっていうのはやっぱり一つのポイントだと思いますね、はい、
柳本さんの夢はたくさんおありかと思いますけれども、はい、今後どういうふうに柳フィールド展開していきたいですか？
そうですね、あのサッだけではなくて、まあ、もちろんラグビーもできますし、あのいろんなスポーツで柳フィールドを使っていただく、プラスあのサッカーでいくとやはり柳フィールドのピッチからプロ選手が出て将来世界に羽ばたいて日本代表の選手が出て、うん、その日本代表の試合で招待してもらって見るのが夢です。
柳フィールドのチームは作らないんですか？
あ、もう作ってます。
作ってらっしゃる、
はい、まあ、あのプロは一応2人出てるんですよ。
さすが監督が、は
い、いやいや、もうあの子供たちがね頑張った、はい、
じゃあもう
成果だと思うんですけども、
こう続々と選手が生まれてくる。
そうですね。
何歳ぐらいから皆さんサッカーされるんですか？
はい、うちはあの本当に3歳ぐらいから、うん、今は中学生までしか見てないんですけども、はい、
まあ、ラジオ聞いてらっしゃる方で興味を持たれましたら詳しくはホームページなどをご覧いただいたらよろしいです
か？はい、そうですね、柳フィールドで調べていただければ、ホームページがございますので、あとはね、無料体験もやっておりますので、うん、ぜひあの来ていただいて、あとピッチを見てほしいですね、はい、柳フィールド、すごくいい環境なので。
そうですか、
はい、
あの四季を通じてやはり屋外ですからいろいろ大変なところの手入れとかもありかと思いますが、
はい、あの人工芝のいいところは手入れいらないんです、はい、
あ、そうですか、
はい、で今はすごくあの、ま、あの紅葉が過ぎてまたあの今寒くなってますけど、はい、まあ、クラブハウスができれば、うん、暖かいところで見れますので、
はい、楽しみですね、
はい、
楽しみです。もう春には完成する。
そうですね、春には完成しますので、はい
はい、柳本さんとりましてここ奈良はどんなところですか？
まあ、すごくあの過ごしやすいし、やっぱり、ふるさとなんで、まあ、生まれはあの東大阪なんですけども、あの落ち着く場所ですね、自分にとって。
はい、奈良に来たからサッカーと出会えた。
もうその通りです、はい、
もし大阪のままだったら野球
はもう絶対出会えてないですね今何してるやろなっていう、ね、思いますね、やっぱり、ね、
じゃあもうずっと奈良で骨を。
そうですね、もちろんあのグラウンドも作りましたし、うん、はい、どんどんどんどんあのいい環境に、なっていって自分のそのサッカーの技術を教えたいなと思っております、
うん、はい、柳本さんが大切にしていらっしゃるお言葉があれば教えていただきたいんですが。
言葉は飛翔ですね。
飛翔、
はい、
はい、
まあ、飛ぶ羽ばたくというところで、とにかくあの自分の性格が本当にもう超ポジティブなので、とにかく常に上を向いて歩いていきたい、上のレベルで意識を求めてやっていきたいと思うので、まあ、飛翔という言葉が一番合ってるかなと思います。
どんな時にその言葉を使われますか？
まあ、あの子どもたちに指導する時に、うん、やっぱそのネガティブな選手もいたり、はい、へこたれそうな、厳しい練習とか厳しい試合になった時にへこたれそうな子には声をかけますね。そういう言葉があって、
はい
はい、とにかく今ある現状を一生懸命すれば先に繋がると、まあ、前向きに行こうよというところで使いますね、はい、
いや、柳本さんご自身ももうサッカーいらんしやめようって思った時なんか折り立ったんですか？
全くないですね。
もう常に飛んでて。
常に飛んでましたねはい、そうです、常に飛んでましたね。もう上しか見えなかったです。
でもご自身がそういう風にされてたから子供たちにも伝えやす
い。そうですね、あの自分が経験してすごくあのいろいろな日本代表も経験してすごくいい経験ができたので、やっぱ子供たちには、まあ、今の本当に子供たちの夢っていうのは世界に羽ばたける選手、日本代表を目指すっていうところに持ってきてますので、そうなるためにはっていうので道しるべになればなと思いますね、はい、
すっごい夢は大きいような感じがいたしますが、はい、柳本さんのお話を聞いてると自分ももしかしたらなれるんじゃないかなっていう勇気を ね、与えていただけますね。
いやもう意識が全てです、
はい、
で自分もやっぱり小学校5年の時に始めてめちゃくちゃ下手くそだったんですけども、うん、やはり上を目指すことによってどんどんどんどん上手い選手と対戦して、あ、こういうことがあるんかとかいう学びながらずっと成長してきたと思うので、常に上を向いて、うん、高い目標を向いて、もうサッカーだけではないんですけども、はい、あの過ごしてもらえればなと思いますね。
ありがとうございます、はい、さてあのラジオを聞いていらっしゃる皆様にメッセージがあるということですけど、
はい、サッカーで、16年間プロ生活をしてきまして、奈良に帰ってきまして、ようやく人工芝フルピッチですねと、あとフットサル場を作ることができました。なのですごくあのいいピッチができたと思っているので、いろんな方に来ていただいて体験していただければなと思いますので、ぜひあの柳フィールドでお待ちしております。今柳フィールドでは無料体験を行っております。ぜひ皆さん幼稚園から中学校3年生もですね、あの来ていただければと思います。よろしくお願いいたします。
はい、どうもありがとうございました。玉井のアルファこの人に聞く、今回お話をお伺いしましたのは柳フィールド柳本博介様にスタジオの方にお越しいただきました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
玉ゆら劇場、このコーナーは身近な風景を題材にしたショートドラマです。脚本小野小町、出演住のり子。玉ゆら劇場、走る家族。健康診断で運動をするようにと言われた母。
だいたい運動なんて何したらええの？
確かに母が何か運動らしいものをしているところを見たことがない。私が水泳とかええんと違う？と言うと、お金かかるやろ？水着も買わなあかんし。
ほんならヨガは？
と私がいろいろ勧めても、さすがに契約家の母、費用がかかるものは漏れなくダメという。
あ、走ったらええねん。そうや、走るならただや。
走る？ところで、我が家には毎朝走っている人がいる。父がそうだ。父は必要に迫られて走っている。毎朝出勤するとき、駅まで10分。それが父の走り方。少し早く起きれば走らなくて済むのに、朝慌てて飛び出していく父を見ながら、
ほんまお父さん世話しないなぁ、
と母がつぶやくのが我が家の朝の風景だ。そして私は息子を保育園まで送るのに走っている。その保育園では冬になるとマラソンをする。なので息子も走っている。母は健康のため、父は会社に、私は保育園に遅刻しないため、そして息子は体力をつけるため。私たちは何かのために日々走っているのかもしれない。母は早めに晩ご飯の用意を済ませて、夕方走るようになった。近くの運動公園のトラックをまずは一周走るらしい。物珍しいものでも見るかのように、私は母が走るのを見に行った。
ん？なんだかドタドタと全然軽やかじゃない。
他の人たちがやたらスムーズに走っているので、余計に母は格好悪く見えるのかもしれない。
これじゃあ早歩きより遅いじゃないの。長続きするかなと心配になってきた。
運動公園のベンチに座ると、隣に一人のおばあさんがいた。トラックを走る人たちを和やかに見ている。母が私を見つけてベンチまでやってきた。
いやあかんわ。全然足前に行かへん。一周走るのがやっとや。
走るっていうよりのろまな亀って感じやったよ。と私が答えると、隣のおばあさんが笑ってこう言った。
初めてお目にかかりますよね。
私、走っている人を見るのが好きで、毎日ここに来ているんですけど。
走っている人を見るのが好きって、みんな私と似たり寄ったりで、選手みたいな人おらへんかったけど。
と母が言うので、私は、どこが似たり寄ったりや。みんなええ調子で走ってる中で、お母さんだけドスンドスンやないの。私たちのやりとりに笑っていたおばあさんが、こんなことを言った。歩くと走るは、どう違うか知ってますか？すると母は、
歩くは遅い、走るは速い、
と答えた。私もそう思うとおばあさんに言った。人間が足で歩くとき地面を蹴るんだけど、歩くときはいつもどちらかの足が地面についているんです。けれど、走るときは両足が同時に地面につくことはないんですよ。両足が同時に地面につくことはない。それが走るということ。
それって宙に浮いてるってこと？すごいやないの。こんなに重い体が宙に浮くやなんて。
母が大きな声で笑った。
全然宙なんか浮いてへんからね。もっとしっかり走れるようにならんと。
という私を後押しするように、おばあさんは母に、走るの続けてくださいね。と言った。そして、杖を支えにして足を引きずりながらおばあさんは帰っていった。おばあさんは昔有名なランナーだったということを後で知った。ところで、父は間もなく走らなくて良い人になる。定年退職。つまり、会社に行かなくなれば、駅まで走ることもなくなる。ところが、自分も走るようになったからか、ここに来て母がこんなことを言い出した。
お父さんの走ってるの見たい。
そして、母は実行した。朝、父の後を自転車でついて行き、母はそのミッションを果たして帰ってきた。きっと心に残るものがあったのではないかと思っていた私に、母はこう言った。
あかんあかん、お父さん。走ってるかと思ったら止まってばっかりや。今日なんか道を聞かれて止まって、荷物持ってあげて止まって、たった10分のうちに3回も止まったよ。
おせっかいなお父さんらしい話。なんだか、本当にお疲れ様と言いたくなった。
せやからな、止まらんように走ったらええねん。今度お父さんと走るわ、一緒に。お父さんと宙に浮くのもええと思う。
父が先に走ってついていけないと怒っている母の姿を想像して、思わず私はこう言った。仲よう走り。
たまえらアルファ、奈良の響き。この番組は、大新加工株式会社の提供でお送りしました。